リツコの部屋。おはようございます。リツコの部屋のパーソナリティのリツコです。この番組は、星子を虹子にするという合言葉なんですけれども、今日はなんとその星子虹子、そしてあの噂の横断幕をプロデュースしていただいている広島の、落学の、釈たまごさん、釈たまごさんはあの卵革命のパーソナリティでもありますけど、その方をゲストに迎え、まあ、鬼二人、はい、頑張ってあのラジオをお送りしたいと思いますのであの皆さん期待して待っていてください。よろしくお願いします。であのあれですね、今日はあの釈たまごさんの、ゲストに迎えてるんですけど、ちょっとその星子と虹子っていうことについては、まあ、星子はその、まあ、条件付けされたものっていうものを、虹子としてあの開花させていくっていうことなんですけれども、そういうところねお話を伺いたいと思ってます。でこの番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
夢の種、
おはようございます。
おはようございます。
もう連日ねお疲れかなと思いますけれども、今日朝く、はい、早くから、はい、リツコの部屋に出ていただいてありがとうございます。
いやいや、こちらこそです。本当にようやくですね、なんか嬉しいです、
はい、嬉しいっていうかすごいよね、なんかもう出たことあるような感じなんですけど、うん、実は2人での収録っていうのは今回が初めてということで、うん、
記念すべき、
はいはい、でしかもあのもともとね、私がその夢の種の声とパーソナリティをやるきっかけっていうのは、本当にもう釈たまごさんがあの広島でパーソナリティをやられるっていう話があって、うん、でそれになんか何なのみたいな感じで、うん、まあ、ついていったところから始まったので、だから本当にね夢の種の種って感じで夢の種の種はあの釈たまごだったみたいな感じなんですけど、その、ね、あの種がここでちょっとね一つ開花したっていうか、うん、ようやく2人で、はい、初収録でってことなんですけど、で今日はねぜひたまごさんの肉声をお届けしたいと思ってますけど、まずはあれですよね、2年前あの今回なぜこう東京にいらしたのかっていうと、うん、まあ、私があの渋谷区の男女共同参画センターアイリスっていうところで、渋谷フォーラムっていうのがこの間先日あったんですけど、そこであのヒューマンライブラリーっていうものを、うん、あの企画しておりまして、でそのヒューマンライブラリーに、釈たまごさんに来ていただいたと。でその時はあのじゃあちょっとあの題とかそういうのちょっとお話ししていただければって思うんですけど、
ヒューマンライブラリーで、ま、人を本に見立てるというか人の図書館なんですよね。
そう、面白いんですよね。
面白いですよね。
発想がね、まず、
うん、で人とこう対話をして、はい、その人の違いを理解していくっていうのがヒューマンライブラリーだったんですけど、そこであの、キャリアコンサルタントとして、肩の力を頑張りすぎず肩の力を抜いて生きよう、心と体を緩めて生きる働き方改革っていう、お題で、まあ、テーマでお話をさせていただいて、現代人やっぱりこう頑張って何か、目標を成し遂げることが素晴らしいことだっていう、ずっとそう教えられて私も来たんですけど、いろいろとその心と体を壊した経験もあって、今は脱力キャリアのお話をしてるんですよね。ですのでそのお話を東京で律子所長に呼んでいただいて、公共の機関の、ね、はい、アイリスでできたっていうのはすごく本当にありがたいことでした、
は
い
は
い、
あれはね渋谷フォーラムは、はい、やっぱり渋谷区と共催でやってますので、うん、はいはい、そういうところでキャリアコンサルタントを取られてね、うん、なさったっていうことはやっぱりキャリアだなと、はい、思っております。はい、でまあ、ちょっとね、やっぱり字だけだとわからないと思うので、うん、まずその脱力キャリアっていうことについて、うん、次の日にアイリスでね、昨日午前中、一昨日ですけど午後講演会をまたその、脱力キャリアについて、うん、バリキャルからということで講演していただいたんですけど、うん、まずバリキャリ でその脱力キャリアみたいなことをちょっとお話しいただければと。
私は15年間会社勤めをしていて、女性総合職で入ってもうバリキャリがこうかっこいいっていう時代だったんですよね。だから仕事も好きでしたし、すごく頑張って働くのがいいと思ってたんで、仕事はこう順調にいってる時はいいんですけど、どんどんどんどんこう自分で自分を追い詰めてしまって、心と体が壊れてしまったというのが2年前ぐらいですね。なの でもっとこう楽に生きられないかなと。ただ楽に生きたいっていうのが、もう楽しいことしか残りの人生したくないっていうので楽学っていうのを立ち上げたんですけど、ただ楽しいだけだとまたちょっと自分の中で違うなっていう思いもあって、で単なるその、会社を抜ける脱キャリアでなくて、脱力、ちょっと肩の力を抜きながら生きていくことができないかなというのが最近お話ししているところですね。ただ、サボるっていうのとちょっと違うんですよね。
脱力っていうのがでも実は大事なんですよね、
すごく大事だと思います。
心身でもう医学的に見ても本当はね、スポーツの人なんかみんなそうですけど、脱力っていうかね、そうしてる状態の方がその人の持ってる最高の力をね、こう発揮できるわけで、だから余分に力が入ってるよりは脱力の方が、これからのね、社会なんかには必要だとは思うんですけど、なかなかそこがね、分かってもらいにくいとことかありますよね。
そうですね。なんかどんどんみんなこう働かなくなってしまうんじゃないかっていうような危惧される方もたまにいらっしゃるんですけど、あと企業さんとかですね。でも本当は違ってて、少し肩の力が抜けると視野も広がるし、で今副業とかもどんどん推進されてますよね、だから一つの仕事でとにかくもう長時間の残業をして、こうちょっとつ申しに進むっていうよりは、いろんな副業も含めて2つも3つも顔がある人の方が、結果的にその、バラエティに飛んでる方が求められるし、あと生産性も上がっていく、すごくその国としての生産性を上げていこうという方向になってますので、働き方改革ってまさにそこなんですよ ね、からこのままの一つの仕事にずっとやっていく、長時間もうボロボロになるまで働いていくっていうのがもう限界に来ているので、どう働き方を変えていくか、そのための一つの方法として脱力キャリアっていうのがあると思います。
そうですよね、この後後半でね、脱力キャリア その、いろいろまた具体的にも伺いますけど、本当に今って、この間私も11日か何かにキャリアコンサルタントのためのね、文科省と経済企画庁とあと厚労省が共同主催でやったそのキャリア教育についてっていうことの講演出たんですけど、今やっぱ政府としてはそのもうみんな100年生きるだろうと、100年生きるのに一つの企業で足りるかみたいな、それは大体いくらね定年を延長したとしてもね、やっぱ60とか、長くて70ですよね。で100年生きるとあと30年どうするんだってことになって、そうするとやっぱり今ね、卵さんが言われたように、やっぱ副業を持つ人がいろんなね、こう仕事を持つってことがやっぱり必要 でそういうことをまたね、キャリア教育でもう小学校とか中学校の段階から、その一つの会社に行ってっていうだけじゃないんだよっていうことをやっぱり言うのが大事っていうことだったんですけど、だからそういう点ではすごくね、キャリアコンサルタントとして単に今の会社だけのキャリアじゃなくて、やっぱ人生その100年っていうことを見据えてのね、キャリアコンサルタントっていう意味ですごい脱力キャリアっていうのはいいんじゃないかなって思いますけどね、
ですね。あとキャリアイコール仕事でもないんですよ。
そう本当そうなんですよね。
キャリアにはもう家族も含まれるし、余暇、だから仕事以外に従事する活動っていうのも含まれるので、もっと広い見地でキャリアだから仕事の相談だけしようということでなくて、
本当に、そうですよね、
人生相談自体が必要になってくると思います、
で、まさにやっぱりヒューマンライブラリーでもそのワークライフバランスということで、いかに、仕事と人生を充実させていくかということ の、お話だったと思うんですけれども、すごくそういうところが本当大事ですよね、それはすごく感じます。でまたもう一つあれなんですけど、あの時に思ったんですけど、でもやっぱりすごく今のお話聞いてて思ったのは、やっぱり雇用均等法がちょうどできた頃なんですかね、なんかすごくそのバリバリやらなくちゃみたいなとこっていうのは、
すごくそのリツコ所長も女性の活躍推進っていうのを力を入れられてると思うんですけど、 なんか女性が男性と同じように働いて当たり前、うん、まあ、当たり前の時代に差し掛かっていた頃に働いていたので、うん、逆にそのプレッシャーになるんですよね、
うん、
同じように男性と同じように働ける、うん、で管理者なら男と同じような仕事をしろとかいうので、
うん、
でそれまでの男性の管理者の方はずっとバリバリされてこられたんですよ、
まあ、でもそれはね、うん、家庭に奥様がいて、
そうそうそう、
まあそれこそ子供のこととか、うん、そういうのも奥さんがやってみたいな日本型のモデルがあってって感じだとは思うんですけど ね、うん、ね、
そうそう、だから私昇格してからがすごく辛かったんですよね、う
ん、どんなところがですか、
ね、こうちょっと一般社員じゃなくて少し偉くなったと、うん、
はいはい、
まあ、嬉しいですよね、はい、どんどん頑張っちゃいますよね、
それそうですよね、登用されてんだもんね期待されてますよね
頑張りすぎたら今度でちょっといい格好もしたい、
はい、
そうするともうできる自分から、
はい、
脱却できないというか、
はい、
もうできないって言えなくなっちゃったんですよね。
そこがまた すごく女性の、ね、キャリアとしての一つの、うん、この間も NHK で涙活、だからその、うん、女性の上司がどう部下を扱っていくかみたいな感じで、うん、やっぱり女性の上司っていうのはでもほらやっぱり女だと弱いとか、うん、感情的に脆いって思われるのが嫌みたいな感じもどうしても出るじゃないですか、うん、だから管理職になったら余計そういう女性のところを出したくないみたいな人たちで、
う
ん、こう涙も出せない
そうい
う人も結構あって泣こうみたいな感じだったんですごいなと思いましたけど、うん、そういう点ではその女性の方が逆に言うとキャリアで上に行って、うん、いや男性の部下をどう扱うかとか、うん、やっぱすごく難しいですよね、
やっぱロールモデルがいるようでいないというか、う
ん、はい、
女性ってすごく感受性もいますし、はいはい、男性に比べると、まあ、感情的なところ、はい、ですけど新入社員の時に教えられたのが、
はい、
とにかく職場で泣くなと、
あ、まあ、そういうんだろうね、
まあ、ビビ泣いてたんですよね
誰が出
て私が仕事ができないとかもうなんかいうので、うわーって言ってこうでトイレにも行かず泣いてたらせめてトイレに行けとかで職場では基本それはダメだ
とか泣いてダメって、
まあ、あるんですよね、うん、で、まあ、そういうもんだと思ってるからだんだんもう、うん、役職が上がったり年数が増えるごとに、うん、能面みたいな顔になってきて、
まあ、だってね感情出しちゃいけないってわけだから、
う
ん、
そうそうそう
それこそ外部リンパのここの、ね、ところにリンパが溜まって、はい、うん、動かなくなりますよね、うん、はい、
もうだからそれってでも人として こんな生き方がしたかったのかなっていう疑問も、
うん、
まあ、最後の方は湧いてましたね。なんか
もちろん感情を抑圧することで、うん、やっぱリンパもね滞留しちゃうわけですからね、うん、やっぱ体には良くないですよね、はい、それは、はい、うん、すごく思います、はい、だからやっぱり今日の話ってやっぱりそういう女性のねちょっと管理職、うん、チーフリーダーになったりとか課長になったりとかっていう人なんかにはすごく共通したね、うん、お話になるんじゃないかなって思いますよね。で後半なんかでも出てきますけど昨日の話なんかでもねなぜ頭を使うと子宮に来るのかとかね、あれすごいもう面白かったですけどね、はい、ちょっとまあ西洋医学的には難しいお話かもしれませんけど、うん、でもすごくね今女性の病気増えてるので、うん、なんか本当そういうことはみんなにぜひぜひ知ってほしいなと思います、うん、じゃあここら辺でねちょっとお休みして、はい、後半行きたいと思います、
はい、
夢の種。
先ほどの話でもちょっと本当に思ったんですけど例えば私たちの時代って、まあ、年が違いすぎますけれどもやっぱ大卒がね4大卒は就職に不利とかって言われた時代なんですよ、まあ、だから短大の子の方が就職率がいい、うん、青丹とか青山学院とかだからもう4大で特に私なんか浪人したから、うん、もう就職は無理とか言われた時代なんでやっぱそういう時代の人たちとやっぱ雇用均等法ができた時代の人たちと、うん、やっぱりもう全然違うよねっていうふうに思ったりとかは私たちなんかから見ると思うんですけれど、うん、あと女性自身も結構今女性の方が高収入っていうこともありますよね夫婦関係とかよくまあお付き合い段階でも、うん、案外女性の方が勉強して、うん、まあ、結構いいところに就職してってこともあるし、ただすごく一番気になるのは女性の健康が悪いですよね。
そうですよね、うんうん、
もう本当に今は不妊の問題が当たり前みたいな感じ で、うん、で私たちもちょっと私も不妊の問題自分があって、でもその時ってやっぱり、まあ、例えば慶応の産婦人科に行ったとしても、まあ、ホルモンのバランスを、ね、調整しましょうねみたいな感じでしたけど、今はもう体外受精が当たり前みたいな感じで、うん、私たちの時代体外受精ってのはまあもちろん技術も、ね、そんな進んでなかったけど、うん、もう最後の手段みたいな感じだったのに、うん、今やもうなんか2ステップぐらいで、うん、じゃあ体外受精しますかみたいなノリになってしまって、だからそういうことを考えると人類としては危機だよねみたいな、うん、日本人としてはちょっと危機だよねっていう感じはすごく思っていて、あとやっぱり私も鍼灸師でまあビーマーとかやってて思うんですけど、ともかくみんなあの子宮の病気だから卵巣の問題とか本当に多くて、で、まあ、私なんか手相見たりとかするんですけど、やっぱちょっと手相で気になるとかって聞いたりすると、あ、やっぱり結構あるんですとか、いやちょっと手術しましたとか、それもみんな結構35、6ぐらいでまだ結婚してなくて未婚で、でもやっぱりちょっと大丈夫かな、うん、日本人っていう感じはすごく思いますよね、うん、ただ昨日実はあの釈先生に、うん、あの霊気の会をやっていただいて、うん、でその霊気のね、まあ、毒素を流すみたいな感じでしたけれども実はなんでねその子宮の問題が、うん、まあ、そういう女の人がね頭を使うと出るかみたいな、すごいだから来ましたね、ああそうだったんだみたいな、はい、
そうですね、あの、うん、まあ、律子少将もすごくその東洋医学に精通されてて、まあ、されてると思うんですけど、やっぱり考え方が、西洋医学と違って一つ何か、不調の箇所がある、じゃあその不調の箇所だけをこうどうにかすればいい、治療すればいいとか原因であるっていうことではなくて、もっとこうホリスティックに全体的に捉えるっていうのが今大体療法だし東洋医学の考え方だと思うんですね。で昨日話したのはその、子宮とかその女性生殖器に、不調が出てくるっていうのはこう頭の使いすぎなんですよね。だからそのそこの、生殖器のところのホルモンバランスとかそこだけずっと見るんではなくって、これだけ働く女性が増えてきて、でやっぱり男性と同じように働かないといけない、とにかく頑張ってがむしゃらに働かないといけないと思っていると頭ばっかり使ってるわけですよね。そうなると、その頭の、まあ、毒素というかですね、曇りというかというのがこう脊柱を伝って汗骨を伝って下の方に降りてきて、女性の場合は生殖器に出やすい、男性の場合は痔なんですけどということで、そういうお話をしました。それ以外の、臓器との相関とかですねいうのもあったんですけど、やっぱりすごく本当周りにバリバリやって働いてる人ほど子宮筋腫の人も多かったですし、
あと乳がんとかも多いしね、
多いですよね、うん、だからやっぱりそれってそこも含めて働き方改革、とにかく体の健康がないともちろん耐えていけないので、だから自分の体とか心に気づいてほしいっていうのはとても
そうですよね。でも本当にそれで、まあ、記念講演で、まあ、午前というか、まあ、前半はまあそういうちょっと座学をやり、後半はまあ脱力キャリアの、ね、いろんな実習をやったんですけどやっぱあの時思いましたね。だからやっぱりなんかね、釈さんはともかく広島から東京来て何が驚いたって、あの満員ラッシュでみんながよく生きていくよねみたいな感じで私は嫌みたいに言われたんですけど、やっぱ東京でサラリーマンやるってことは結局その満員列車の中に自分のオーラをこう、ね、縮めてで入っていくと、ね、結構30分40分耐えながら行くっていうのがやっぱりもうそれが基本なの でそういう人たちに、ね、例えば体を緩めろとかって言っても体が敏感すぎると逆にそういう状況って耐えていけないですよね、うん、だからやっぱりどこか無意識的に自分の体のこうなんていうのか響きというか、うん、訴えをちょっと一応押し殺すっていうかね、まあ、
そうです
ね、うん、やっぱそうしないと満員電車って乗れないじゃないですか、うん、だってやっぱりガーラ先生じゃないけど、うん、オーラが大きい人が満員電車に乗ったらどうなるんじゃいみたいな感じでだからやっぱりなんかその、まあ、サラリーマンとして、まあ、満員電車に乗り、しかも今の職場環境って、ね、こうコンピューターがあって、うんうん、でなんかこの間も NHK 出てましたけど、この隣の人でもチャットで話すみたいなね、うんうん、そういう感じだともう本当にこう 決まりきったスペースの中に、うん、でコンピューターとこうやっていくみたいな感じだと、うん、どうしてももう体の動きが鈍くなるだろうし、うん、鈍くないとまだやってられないですよね。そんな長時間座っていくわけですから、
うんうんですね、だから、うん、あのワークでやった時にも、うん、すごくシンプルな動きで、うん、難しいことじゃないんですよ、はい、こう少し緩めるために、はい、ちょっと揺れてみましょうって言っても、
はい、さっき2人であのこのスタジオで揺れてましたね。そうそうそう、鬼体操として。でもやり始めると楽しいんですけどね、あれもね。
そうです、はい、そのかそういう簡単な、はい、もうすごく、はい、簡単にできることができない人もいるわけですよね、はい、うん、でできないことにも気づかない、
はい、
うまく揺れてないのがなぜなのか、
はい、
うん、だから
それもね、若い人がね、まあ、私たちみたいなのが膝が痛い腰が痛いっていうわけじゃなくて、うん、本当20代ぐらいの方たちも、うん、なかなかできないっていうのも一つ、ね、発見ですけど、やっぱりやばいなって感じですよね。まあ、少しね、うん、自分の体はね気づいてほしいかなみたいなね。だからそういう点ではああいう脱力のねやり方をいろいろ教えていただけるってことはとってもいいことだし、うん、できればやっぱり企業内研修っていうか、うん、まあやっぱりそうは言ってもやっぱり会社の中でね研修でやっぱりこう脱力みたいなのがこう本当研修プログラムで入ってくると、うん、本当の企業にとっては生産性も上がるし、うん、メンタルの問題を抱える人たちなんかもすごくこうサポートになるので、うん、企業的に言えば本当はいいと思うんですけどね、うん、
そうなんですよね、うん、だから、まあ、前もお話しましたけど私その調子が悪くなった時にすぐに産業医だったんですよね、
うん、
だから間でそのキャリアコンサルティングとかを知ってなかったんですね、うん、そういう仕組みっていうのが、
うん、
でもしあれば、うん、あのちょっとメンタルの不調の時って、うん、自分のメンタルの不調を認めたくないんですよ、
うん、まあ、そうだよね、頑張ってんだからね、
うん、そうなんですよ、
大丈夫だ私は、う
ん、なんで私がそんなメンタルが不調だって言われるんだとかって怒ったりして
で顔見てはメンタルよね、みんなはいはいみたいな、
うん、でも周りからは、うん、ちょっと不安定になってるということなんですけど、その、まあ、自尊心を失わない程度に、
はい、
だからもう病気だって言ってしまうのは簡単なんですけど、うん、その一つ前にこうもっと相談できる場所がないのかなと、
うん、そうですよね、
キャリアコンサルタントはそういう役目ができると思うので、うん、増えればいいなと思いますね、
うん、今ね厚労省もすごいキャリアコンサルタントの増員というのには力を入れてるみたいですけど、だから本当に前はねすごいキャリアっていうことばっかりにこう中心を置いていったけど、うん、本当にそのキャリアを実現するための自分の、ね、体の問題とか、うん、心の問題はどうかっていう、いうところをキャリアコンサルタントが、まあ、産業医がっていうわけでもないけど、うん、まあ、その医療というかね西洋医学的な診断がつく前に、まあ、やっぱりちょっとこう不調面なんかをねやっぱりこう一緒に考えていこうよみたいなのがあると、うん、まあ、いきなりね精神科行ったりとかってことよりは、うん、まあ、少しこう自分も心開いていけるし、うん、かえってそうすると本当に大変な時は薬飲もうかとかね、いろいろこう出るけど、なんかいきなり生かされましたみたいになっちゃうとね、やっぱりちょっとそこで受け入れるってことがまず難しいですよね、
うん、そうですね、もう受け入れてませんでしたからね、うん、なんか、
ね、まあ、産業医もね難しいと思いますけどね、会社からやっぱりあるんだろうけれどもでもやっぱりあのうつ病の人なんかでも例えば職場復帰のプログラムとかいろいろあるので、本当は産業医の人たちもね、あのやっぱりこの人の状態がどうなのかって、うん、まあ、それは職場からはね復帰してほしいとか思うだろうけれども、やっぱそこら辺はねきめ細かくねやっぱり対応しないと、うん、せっかくみんなすごいエリートさんたちを取って職場にね、うん、置いてるのに、結局みんななんか働きすぎで真面目な人からこう潰れていっちゃうっていうか、そうそうそう、まあ、本当に真面目な話過労死ってこともあるし、うん、で昨日かなんかも出ましたけど過労死の直前だともう自分の体がわからない、
本当そうだと思います、うん、その気持ちすごくわかりますね、
うん、あのね電通の人もなんでこんな感じでって死ぬよね、うん、あれじゃって感じですよね、
ですよね、だから、うん、でもそれが周りが全員それが当たり前ってなってると、
うん、みんなもう残業が当たり前みたいな、うん、
自分のその感覚よりも周りを優先してしまうから、
うん、
あのその当たり前のことができない自分ということでどんどん追い詰めていってしまうし、
うん、
その周りに無駄に合わせようとする、
うん、
っていうことになるんで、あの、うん、こうまあ、ぬるま湯にいるあのカエルじゃないですか、あの
だんだんこう茹だっていくと、そうそうそう、本当はそこにねもうこのままいっちゃ死んじゃうよみたいな感じだけど、そうそうそう、だんだんぬるま湯だと本当茹だっていっちゃいますね、
うん、そうだからそれが当たり前だと思ってるとこうも熱湯で死ぬところまで気づかないっていうのを、うん、 すごく気持ちがわかるんですよね、
うんまあ、だから今ホットヨガとかねすごい女性の中でヨガとか流行ってるっていうのは、うん、そういう意味で自分たちのね体を気づくってことなのかもしれないけど、うん、でもやっぱりキャリアコンサルタントの人なんかが、うん、やっぱりキャリアだけじゃなくてそういう体はとかね心の問題もあるよねって言っていただけるところがすごい大切かなと思いますよね、
うん、いや本当そう思います、う
んそれで残り時間あれなんですけどでも実はあれですよね釈さんは広島で今合格講座をやっているという
そうですね
しかもこの間なんか快挙があったってフェイスブックに出てましたけど
広島キャリアコンサルタント試験対策講座っていうのをやってまして、
はい、
養成講座はたくさんあるんですけどその後に実際に試験にどうやって合格したらいいのかっていうので自分自身がすごく、はい大変だったので、
はい、
なので、そういう講座をしてますあとは、
はい
キャリアコンサルタントになる人が意外と自分のキャリアに迷ってるっていうのもあって
すごいですよ、ね、
そのお悩み相談も含め、
はい、キャリアは取ったけど、はい、じゃあ私のキャリアどうするみたいな感じですかね、はい、キャリアコンサルタントのキャリア君、はい、
で一応前回の試験で、はい、第6回試験で8人中8人合格したので、
はい、すごいですね全員合格っていうのはね、
まあ、なんかこう嘘くさいんですけどいい合格率だったので、
はい、
もしなりたい方検討されてる方あればサポートはできると思います
そういうところは、はい例えば、まあ、ちょっとキャリアコンサルタントの試験自体が年今4回なんですかね。
4回ですね。
はい。で、うん、養成講座っていうのがあって、
はい、
あとその後に合格講座っていうのがあるんですかね。
本当だったら、はい、養成講座が終わってすぐ合格できればベストだと思うんですけど、
はい、
試験対策とまた養成講座の中身で、
はいはい、
やっぱり試験に必要なものっていうのは違ったりしますので、
あ、そうなんですね。
はい、そこは
じゃあ合格講座 の, その実際的なものはもう卵さんにお任せってことなんですね
そうですね、はい、お役には立てると思います
ただやっぱり養成講座出るとなんか給付金が出るとかっていう話も
あ、はい、そうなんですよだから私教育訓練給付金で2割は返ってきたんですけど、はい、今専門の訓練給付金に入ったんですね、はいはい、キャリコンが、はい、なので、戻り率も多くなってますし、
はい、っていうと
4割プラスの合格した後の再就職で2割だから、はい、マックス6割ですよね、
はい、結構出ますよね
いや目指されてる方にはすごい朗報ですよ、
はいはいはいはい、こういう話なんかもねビビッドに聞けるととっても嬉しいかなっていう感じだし、はい、であとじゃあそのじゃあ合格講座出るにはどうするのって言ったらどういう子にアクセスしたらいいんでしょうか、
ホームページで、
はいはい、
広島キャリアコンサルタント、
はい、
試験対策講座まで入れなくても、
はい、
もうキャリアコンサルタント、
はい、
試験対策ぐらいで上の方に上がってきますのです
ごいですね、はい、上位に出るんですね、はい、でそこでは対面式でやるんですか、
スカイプも対応してますのであ
じゃあ遠方の方でちょっと通うのはっていう方にも、はい、じゃあスカイプで対応していただけるってことなんですかね、
そうですね、はい、
それちょっとありがたいですよね、はいで今なんか事務所も借りられて、
はい、そうですね、
ポートインクっていうとっても素敵なところだって聞きましたけれど、
はい、本当シェアオフィスをお借りしてて、
はい、
広島市の本川町の、
はい、
ポートインクで
やってらっしゃるんですね、
活動してますので、はい、
じゃあシャクタマゴさんを検索するには、まあ、シャクタマゴで検索するだけでもこう出てくるしってことでしょうか、
はい、
で落学でもあ最後にちょっと言い忘れちゃったんですけどね、はい、この横断幕とか私が今日着ているこのリツコの部屋のこのグッズはもう落学でプロデュースしていただいたんですよね、
はい、いい本当にリツコさんにはいろいろと、はい、すごく絵の価値とかですねまあそういうところにすごく評価もしていただいて
歩く高校特等と言われてますけど、
いやいや本当ありがたいことなんで、はい、どんどん、
はい、二次こと欲しくもそうですし、
はいはい、皆さんが楽しんでいただけるように、はいはい、グッズを作っております、
はい、そういうところもあれですよね、お願いすることもできるわけですね、落書きで、
あですね、オリジナルグッズは、はい、何でもプリントしますし、
はいはい、すごい心強いでプロモーションもしていただけるわけですよね、はい、名刺作ったりとか、
そうですね、
はい、
もう何でも布でも、
はい、
カバンでも、まあ、はい、カバンまで、
まあ、伝説の横断幕も、
はい、鏡でも、
はい、やっていただきましたし、
はいはい、
すごいなんかそういうキャリアでも万全だし合格も万全だしでそのキャリアになった後はじゃあプロモーションもお願いできるということで、まるっとお任せっていうことでしょうか、はい、はいはい、 今日はすごくね、あの釈さんも本当2年前からあのなんか最初にあの講演会もさせていただいて、その時は本当脱キャリということだったんですけど、うん、その間にねキャリアコンサルタントもお取りになって、すごくこの、まあ、今日の収録もそうですけど、この2年間の流れというものがすごいなってやっぱ感じながら、うん、はい、収録させていただいて本当に感無量だなと思っています。
いやいや、こちらこそです、はい、本当にあの、はいはい、ありがとうございます。
じゃあそろそろなんかね、あのお時間があれかなっていう感じですけれども、はい、あのありがとうございました。であと、はい、あれですね、卵革命はいつやるんでしたっけ。
毎週、あ、毎月1から4週の水曜日22時から、はい、中四国沖縄チャンネルで、はいはい、放送してます。
してますね、はい、じゃあよろしくお願いいたします。皆さんありがとうございました、はい、
ありがとうございました。